早見兄弟が高橋翔龍先生のことをお父さんと呼んでも先生と呼ぶことはないだろうなと思います。私も実は父が今剣道も今もしてるんですが、剣道師範、剣道の師範っていうのはずっとそういうことをしてたら師範になるとかではなくて、六段にならないと師範と正式に呼ばれることはないそうです。六段になってからで、剣道の六段というと年に1回全国の試験、五段まではなんか都道府県で受けるらしいんですね。だから五段と六段とすごい格が違うらしいんです。まあそれでも一応三段四段ぐらいの時から自分たちの稽古場を借りるために子供たちに教えるっていう、そういうことをずっとしてきたので、もううちの父は私が物心ついたぐらいの時から年賀状を見せて、ほら先生でこんなに年賀状来るんだぞと子供たちを教えてるもんですから、お母さんたちからいつもお世話になってますって年賀状がいくつか届くそうです。で、ごめんなさい、先生って呼ばれるんだぞ。まさかその息子がまた先生と呼ばれると私も思ってはいませんでして、まあ、父さん僕も先生と呼ばれるようになったよとは私は一度も言わないんですけど、まあ、聖書にある通りですから先生先生と呼ばれるのはあんま良くないと、まあ、父は先生、先生と呼ばれるんだぞって言って、そうですか先生って私は言ったことはないです。ちょっと剣道教えてもらったこともありますが、やっぱ先生とは呼ばないかな。早見兄弟もそうでしょう。うちの息子も私のことを先生と呼んだことは当然ないです。それ以上にイエス様が確かに神様ですが、一人子であるお方が父親を、唯一の父を我が神、そんな風にしか呼べなかった。もう一つ例を出させていただきたいと思います。ルカによる福音書に記されている放蕩息子の話。この弟、財産を使い果たし食べることにも窮し始め、不浄な動物と言われるその豚を飼う手伝いをして、その豚の餌さえ食べたいと思うほどにまで落ちぶれた。で、弟息子は決心するんですね。私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません、自覚するんです。あなたの息子と呼ばれる資格はありません、雇い人に同様にしてください。もう自分はもう関東もんだ、でもそれでも家に帰るしか道がない。で、その家に帰るときに自分はもう息子として帰るんじゃなくて、もう雇ってくださいとしか言いようがないと、まあ、それさえもおこがましいが、そこまで言っているのに、その息子と呼ばれる資格はありませんと呼びかけるときに、父よとそれでも呼ぶんです。父のところに帰って、父のところに帰ってこう言おう、父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。息子と呼ばれる資格はないと自覚しながら、それでもまだこの放蕩息子は父よと呼べるんです、呼ぶんです。そしてその父よと呼んでくれたその一言に父親は答えて、息子の資格を与える。息子と呼ばれる資格はない、これ語られたのはイエス様ご自身です。そのイエス様ご自身、息子と呼ばれる資格はない弟息子にさえ父よと呼ばせたのに、どこにイエス様が息子と呼ばれる資格がなくなったのか、どうして父よとさえも呼べない、かろうじて我が神よ、親子の縁を切られてもなお信仰を保ちますなんていうような、そんな叫びをなさなければならないのか。息子娘と呼ばれる資格のない私たちに一切の資格を明け渡し、身代わりとして息子、神様を父と呼べない状態にそれを全部引き受けられた、その宣言、アバ父と呼べない、息子と呼ばれる資格のない、巫女であることさえも捨てられて罪人となられた、 その叫びではないか。だからこそ私は思うのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは見捨てないでくださいという叫びではなく、どうしてということを私たちに知ってほしいという叫び。父と呼べない、我が神としか呼べない、それほどまでの断絶、呪いを受けられた私たちの全てをこの方は負ったのだ。どうして私を見捨てになったのですか。私のためだ。神様への訴えというよりも私たちへの叫び。このあと本当にそれまで、本当までの断絶をイエス様が受けておられる。それでも誰もそのこと理解しない。そこに立っていたある人々はこれを聞いて、あれはエリアを呼んでいるのだと言ったと、ロマ兵が言ったのではないと信じます。聖書を読んでない人が即座にエリエリと聞いて、あれはエリアだと、そう思うだろうか。エリアもヘブル語です。そのエリアというのを知っている知識があれば、エリエリでは砂漠谷、そのエリ神様、そう呼んでいると分かるはずです。エリを神様と思わずにエリアだ。まあ、これがマルコによる福音書だとエロイエロイ、ヘブル語でなくてアラム語で書かれてあるので、ヘブル語アラム語混ざって言われたのか、それともアラム語だけで言われたのか。ですから生粋のヘブル人には、まあ言ったら鉛の言葉ですので、それを理解できなかったとも言えますし、またそれが詩篇22編だとも思わなかった。エリアを呼んでいるのだ、誰もそれを理解できない。イエス様がどうしてそうなって見捨てられたのか、誰もわからない。どうして巫女を見捨てられたのか。巫女が巫女で亡くなり、子である資格を失ったのか。私たちに一切与え尽くしたからではないか。私たちのその呪いを、罪を、断絶を全部受けられたからではないか。どうして私たちが本当にそのことを知らなければならない、そのことではなかろうかと思うのです。十字架のこの出来事を予言しているイザヤの53章、よく知られているところです。そのところにも本当にそのことが書かれています。イエス様が身代わりに捧げられた。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々を思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。神様が私たちのためにイエス様を身代わりに、主は我々全てのものの不義を肩の上に置かれたとも書かれてあります。なのに、しかし我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだ。またもう一つ思います。どうしてじゃあそんな苦しみを受けられなければならないのか。罪の身代わりだ、私たちのためだ、そうだとしてどうしてそこまでと。そこまでだと。罪の恐ろしさは本当にそれほどのものだと。私たちが何か悪いことをした、そういう程度の問題ではありません。神の子であるのに、それと全く無関係で、つまり 最も偉大である父親との関係が断たれているもの、愛の関係を失ったもの、愛する心が欠けているということ、そしてそのことで起こるさまざまな問題、多少のこの物壊しました